柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、夏が来ましたね。暑くなってまいりましたね。
はい、はい、
今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意したワインは中央ブドウ酒グレイス甲州2024です。
はい、はい、中央ブドウ酒、
はい、
はい、山梨ですよね。
そうです。
はい、
早速ついてみたいと思います。
あ、すごくクリアなイエローですね。
そうですね、
透明感の高い感じの、うん、
はい、
はい、乾杯。
すごい柑橘の香りがしますね。
うん、うん、本当だ、ちょっとみかんみたいなね、うん、あ、酸味がすごく夏にぴったりな感じ、
はい、
うん、爽やかなワイン。
今温度が15、16っていうところ、もうちょっと冷やしてもいいかもしれない
です、ね、うん、特にね、最近外も暑いから、はい、ね、あの帰ってきてキンって冷たいのを飲むっていうのもいいかもしれないですね。
うん、はい、今日ご用意したおつまみなんですけど、
はい、
このワインに合わせようと思いまして、スタッフがちょっと買いに走ってくれましたが、
はい、
シーフードマリネです。
あ、
はい、
ね、こういうちょっとマリネ酸味があるようなやつはね、暑いこういう時期にぴったりですよ。
はい、
じゃあいただきます。
ぜひちょっと合わせてください。
はい、うん、うん、イカやらエビやら
酸味がいいですね。
うん、
うん、すごく合うと思います。
これもぴったりでしょ、
うん、うん、中央ブドウ酒さんは山梨県の勝沼というところですね。今甲州市なんですけど、
はい、
そこにありまして、まあ、標高400メートル以上のところに、ある畑のブドウにこだわって醸造されていると。
ほうほう、
はい、
やっぱりこれ高さでブドウの味とかって随分変わるもんですよね。
やっぱり標高高い方が寒暖差があるんですけど、うん、あんまり高すぎるとまたこうブドウが育たないので、
頃合いというか、
ほど、はい、いいところが、見つけるのが大変だと思うんですが、
うん、
あとはやっぱり傾斜地がいいって言われてますね。その水はけの問題もありますので、
で日当たりの、ね、はい、問題も、ね、それぞれの木にやっぱりこう当たるでしょうからね。
そうですね、
うん、いやね、山梨の大地でさんさんと日を浴びてっていう感じの、はい、なんかそういう、 なんかこう夏にぴったりな雰囲気のワインな感じがしますよね。
グレイスさんは甲州非常に種類がいろんな畑のものでまた分けられてるんですけど、
うん、
どれもこれも非常にこう甲州の特徴をしっかりと表現されてるワインだと思うんですよね。
うん、
これはもう一番オーソドックスな方だと思うんですけど、
はい、
グレイス甲州とありますけど、明けの甲州っていう甲州の中の、フラグシップもありますし、
はい、
かなり自分でもちょっと全部今ここで言えと言えないぐらい種類がありますんで、まあそういう飲み比べもされてみるといいなと思いますね。
はい、
はい、
まあ、山梨なんてのはね、もうこの時期からものすごく暑いでしょうね。盆地ですからね。
いや、今はもうすごい暑いと思います。
ね、
はい、
はい、
まあそんなグレイスさんの甲州を片手に今始まりましたけど、
はい、
飲みすぎる前に進めてまいりたいと思います。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。で今日はですね、
はい、
目薬の話をちょっとしたいんですけど。
目薬ですか？
目見えますか？
目見えます。
もう私今年50になるんですけど、はい、50を超えたらなんか急にってことありませんでした？
あります。自分もこの2年ぐらいで急激に老眼とか霞み目とか、
うん、はい、
来ましたね。
40のちょっと後半ぐらいで、なんかあれ近くが見えないっていう、ちょっとこうね、老眼というか、ね、
はいはいはい、
が気になり始めて、
はい、
なんか 指の逆向けが見えないとかね、
あ
近いところが見えなくなって、はい、そのぐらいだったんですけど、まあ、最近ちょっとデスクワークがものすごく多いのか、目がとにかく疲れる。
あ、それはかなりこう眉間に力入れてしまってるとか、ね、いろんな原因があるんですかね。
多分あれだと思います、パソコン作業だと思います。あ、でもう最近はですね、ちょっとデスクワークが多くて、はい、もう朝から晩までで、大体ちょっとあの電話かかってこなかったり、あの連絡が来ない中でちょっと集中して作業もしたいから、はい、結構夜中にずっとやったり、あの3時とか4時ぐらいまでやって、はい、次の日ちょっと午前中遅くまで寝るとかやったりしてるんですけど、はい、やっぱそれがいけないんですよね、ずっと集中して見て
る。疲れますよね目が、はい、
でなんかやっぱり目薬欲しいなと思って目薬を買いに行きました。
はい、
はい、じゃん、
アイフレッシュプレミアムって書いてあります。
ロートアイフレッシュ V プレミアム。
あ、アイフレッシュ V プレミアム、
はい、
もうちょっと見るから高そうです
いやこれでも2000円はねしないあの薬なんですけど、薬局に行って、まあ、自分の症状を言ったりして、で いろんなこの値段の目薬あるじゃないですか、
はい、
それがまず気になって、なんでこんなに値段違うんですかっていう話したら、やっぱその有効成分 そのどれぐらい入れてるかっていう入り具合がやっぱり目薬の差に出るらしいんですね、
はい、これはあれですね、あの抗アレルギーとかも一切入ってないですね。
あのね、これはね抗アレルギーは入ってなかった。あ、入ってますね。
あ、入ってるんですか。
アレルギーも入ってます。で、これをね一番おすすめされたのはなぜかというと、はい、まずあのピント調整をする機能をちょっとこう和らげてくれる成分、はい、ネオスチグミンメチル硫酸塩っていうらしいですけど、
はい、もう自分2回も言えないですけど
それとなんかあの角膜っていうのがやっぱりこうねちょっと傷ついたりいろいろするらしいんですが、それをこう修復する機能っていうのが年を取ると落ちるらしいんですけど、
は
い、それも修復をするアラントインっていう、
はい、
これが一応こう日本の薬事法を入れていいマックス分量を2つの成分マックス入れてるっていうのはこれが唯一らしいんですよ、はい、今の目薬で。でこれ使うようになってからなんかちょっと良くなった気がする。
あ、調子いいですか。
はい、病は気から
目薬って自分気分だなといつも思ってたんで、はい、あんまり使わなくなっちゃったんですけど、
はい、
でも刺した瞬間のあのスッキリ感はすごいいいですよね、
はい、いいですよね。で、はい、ちょうどその買った薬局のところで目薬の刺し方ってご存知ですかって言われたんですよ。
え、知らないです
そんなの目に刺せばいいだけって思うじゃないですか、はい、だからちゃんとねネットでも引いたら出てくるんですけどね、目薬ってこう上向いてピッピッて入れて
やります、
ね、あのシュパシュパしたり放っとくと、はい、基本的には鼻の奥の方から鼻側の方に流れちゃうんですって。
は
ー、なのでまず上を向いて入れたら上を向いたままであまり目もパチパチしないで、はい、目頭のところをできれば30秒から1分ぐらい押さえた状態でじーっとしとくんです。
いわゆるあの目頭が熱くなるっていうような感じのあれですね、
はい、こう指でつまむような感じ、はい、で上を向いたままですね、
はい、
でそうすると鼻の方の中にその目薬が流れていかないでちょっと目にこうしっかり溜まって、はい、その目になんていうんですかね、疲れてる部分にこう浸透させていく形になるのでって言われて、確かにそれをやるとねなんか目薬さしたなっていう。
ちょっとそれを伺って
やってみてください
。いや、ちょっと実際今度試してみたいです、
はいはい、
あのやっぱり新聞読んだりするときも顕著に出るんですよ。
そうなんです
ね、最近見えないなっていうのが。
なんで一応私もこれあのもうデスクワークする前に刺して、はい、でちょっと定期的に1時間ぐらい経ったらちょっとこう刺してっていうような感じで、ちょっとやっぱり守ってあげなきゃいけないなとね。
意外とあまり目薬のいろんな種類ありますけどどれがいいって考えたことなかったんで、
う
ん、
はい、
ちょっとじゃあそのおすすめぜひ次使ってみたいと思います。
そうですね、ぜひ皆さん刺し方もね、はい、工夫して、はい、あのデスクワークが多い方ちょっと試してみてください。
はい、では次参りましょう。
滝崎雄一と宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私おすすめの音楽を紹介していきたいと思います。今日のテーマは時代劇です
なんかいつも時代劇のような気がしますけどうちねサムライトークみたいな感じで、
はい、あ、そうですね、このサムライトークにちなみです、
はい、
まあ、あの時代劇っていうと、まあ、いろんなジャンルありますけども、ただその時代劇っていうのは最近ほとんど目にしなくなってきた。
見なくなったですね、はい、本当にお
そらく自分の子供の頃、まあ、昭和40年代後半から50年代にかけては小学校低学年の子供でも全員時代劇のテーマが口ずさめたぐらい、
うん、
時代劇みんな見てたと思うん
です。ゴールデンタイムにやってましたからね。
やってました、はい、
うん、
で学校が終わって帰ってくると 大体再放送もやってました
ね。やってました、やってました、はい、うん、
まあ、その両方にちょっと自分も触発されて、なんか思うと最近もいろんな人に話すんですけど、一番最初の自分が芝居に関わったのが学校の謝恩会で水戸黄門なんですよ。自分が本会で、自分が監督やって自分で主演がやったという。
学校で？
はい、学校で。
え、学校っていうのは高校生とかですか？
いや、小学生です。
小
学校4年生です。
そうですか、はい、じゃあもうその頃から監督角崎雄二は、
まあ、そういうなんか生まれ始めたのかなと思いますね、はい、
うーん、
まあ、そんなちょっと時代劇の中で、はい、今日はちょっと2曲をご紹介していきたいと思うんですけど、はい、まず1曲目はですね、時代劇テーマの大定番と言われている大江戸捜査門のテーマをご紹介していただきたいと思います。
懐かしいですね。
じゃあ早速聞いていただきますか。
はい、そうですね、はい、
大江戸捜査門のテーマです。大江戸捜査門はですね、最初の主演は杉良太郎さん、
はい、
2代目が里見光太郎さんで、3代目が松方弘樹さんということで受け継がれていったんですけど、
うん、
曲の感じがちょっと時代劇っぽくないですね。
ないですよね。で、やっぱりあのオーケストラ、はい、これおそらくね、
はい、
だからやっぱりなんかこうお金がかかってますよね。
なんか今曲を聴いて思ったんですけど、
はい、
これ自分小学校以来番組見てないですよ。見てないですけど、はい、最初のオープニングの時にこの曲がかかる前に、死して屍拾うものなしっていう言葉が出てくるんですよ。そう、覚えてるんですよ、それの。
もう刷り込まれてるんですね。
刷り込まれてるんですよ。
僕、杉さんのってあんまり記憶にないような気がするんですけど、
はい、
まあ、里見さんと松方弘樹さんはね、あの覚えてますね、やっぱりね。
ああ、うん、まあ、一番里見光太郎さんが長かったのかもしれないですね。
うん、そのイメージがありますよね。はい、うん、で隠密同心なんですよね。
そうですね、うん、あの大江戸アンタッチャブルをちょっとイメージして、うん、
はいはい、
あの作ったというふうに聞いてますん で、
うん、でちょっとあの時代劇をベースにしてるんですけど、あの大江戸の中でのちょっとこうあのスパイものみたいなね、
はいはい、
感じのね、そんな感じですよね、
はい、一応十文字小屋田っていう確か名前だと思うんですけど、
うん、
自分だからあのあれですね、あの時代劇の舞台をやったことあるんですね、危機開会という、はい、その中に出てくる女性のキャラクターにあのお銀という名前をつけたんですけど、
はい、
これそれがあのこの大江戸捜査門の登場人物、流れ星お銀というのがいるんですよ。そこから取りました。
へ、はい、あれ水戸黄門にもお銀って出てきましたよね。
水戸黄門のお銀さんですか。
はい、あの方がやってた女性。
ああ、由美かおるさん。
由美かおるさんが、
由美かおるさんお銀さんでした。
あれお銀でしたよね。
ちょっとそれ自分由美かおるさんが登場した頃から水戸黄門みたいなんでわからないんですけど、
かげろうお銀。
あ、かげろうお銀
だ。もしかするとあの時代はあっちの後ですから、
はい、
やっぱり大江戸捜査門に対するオマージュだったかもしれないですね。 その辺もね、
あるかもしれないですね、うん、やっぱり自分この初代の杉良太郎さんっていうのにも未だに憧れがありますんで、
うん、
あのちょっと杉良太郎さんとご一緒に仕事したことあるんですけど。
あ、そうなんですか。
まあ緊張しましたね。はい、あの非常にこう厳格なイメージがあって、まあ、はいはい、実際本当に厳格な方なんですけど、
うんうん、
あのそういう非常に怖いというようなこともイメージもあったんですけど、ただやっぱり俳優として最も尊敬すべき方のお一人ですし、
うん、
あの演出気質もお持ちなので、ご自身で立ち回りのこともすべてこうコントロールされたり、
あ、まあ、そうなんですね、
はい、それまで全部されるんで、あの非常に時代劇といえば自分は杉良太郎さん、非常にイメージとして大きいですね。
あ、まあ、不安多いですもんね、はい、本当にね。
で、2代目の里見光太郎さんになると、あの、うん、どちらかというと里見光太郎さんの最初のイメージは自分水戸黄門なんですよね。
はい、助さん、
はい、
はい、そうですね、やっぱり僕らも
どうしても助さんが抜けないんですよ。
確かに。
ちなみに杉良太郎さんも水戸黄門で初代助さんなんですけど。
あ、そうです
か。そうなんですよ。だから大江戸捜査門も初代が杉良太郎さん、はい、2代目が里見光太郎さん、
はい、
まさに水戸黄門も初代が助さんが杉良太郎さん、2代目が里見光太郎さん、
なるほど、
ということで結構同じ道をたどってるんですよ。まあ、松方さんもあの非常に素晴らしいあの俳優だと思うんですけど、
うん、
松方さんがやられたこの大江戸捜査もそうですし、後の、遠山の金さん、
はいはい
はい、それもまあどちらかというと再放送でちょっと見たぐらいで、あまりリアルでは見てなかった
ですね。あ、そうですね、ちょっと新しい方ですもんね、向こうはね、はい、うん、
なんかそういう時代劇の変遷をこうたどるとちょっと自分でも面白いなってふと思います、うん、
これ大江戸捜査網のテーマですよって言われないで今の人に聞かせたら絶対時代劇って分かんないでしょうね。
あ、だと思います。
なんかテンポのいいね、はい、何か曲でこれ何の曲ですかみたいなね、はい、はい。
で次にですねご紹介させていただくもう一曲お送りしたいんですけど、時代劇スター自身が歌う主題歌です、
うん、
日本テレビ系列のですね時代劇新語捕物帳から主演の杉良太さんが歌ってらっしゃいます。江戸の黒ひょう、杉良太です。
これもやっぱりあれですか、はい、聞くと思い出すなみたいな感じありますか。
ありますね。自分これ30代40代の頃はどっかの集まりに遅れていくといきなりこれをかけられてこれを歌わされるっていうのが必ず定番で、自分が歌うわけじゃないんですよ、
はい、
歌わさせられるんですよ。
はい、それはもう柿崎が来た時はこれを歌ってもらおうみたいな、みんなからそういうイメージをつけられてた。
まあちょっとし嫌がらせですよね。まあそういう、まあ自分が最初に歌ったことあるからそう入れてくれたんだと思うんですけど。
なるほどなるほど。
例えばこの歌は「新語捕物帳」というドラマの、はい、日本テレビケースなんですけど、そのドラマの主題歌なんですが、
うん、
エンディングで同じく杉良太郎さんが歌ってる曲で「明日の歌」というのがあるんですね。
うん、
それをコルンド舞台でやる明日の歌、まさにそこから撮りましたし。
あ、そうなんだ、
はい、
へえ。
そういう意味でなんか自分の子供の頃のいろんなことをこういったドラマで養ったような気がしますね。
あ、
ただこれ主人公の杉良太郎さんはおかっぴきの役なんですけど、
はい、
あんまり当時おかっぴきや主人公っていうのは少ない方だったと思うんですよ。
かもしれないですね、
は
い、
一番有名なのが銭形平次ですけど、はいはい、まさにその銭形のワイフと同じような立場を主演に持ってったというところでは、うんうん、かなり意欲的な作品だったんじゃないかなと思いますね。
そうですね、はい、おかっぴきっていうといわゆる、まあ、公的な仕事で言えば同心でしょ、
はい、
いわゆる、まあ、警察ですよね、はい、幕府の公的な警察で、まあ、その、同心がいろんなこの犯罪をこう取り締まっていくにあたって下町の情報を取らなきゃいけない情報屋として個人的に雇ってる連中ですよね、
はい、もう御用聞きみたいな
ですよ、ね、
その町のですね、
うんうん、はい、私立探偵みたいな感じ。
まあそうです ね、
そんな感じかもしれないですね、今でいうところね。
まあ、一応こうドラマでもよく描かれてますけど十手持ちとも別名呼ばれて、
はいはい、
町人なんですけどそのおかみと同じように十手を預けられたと、
うんうん、
言われてますんで、そういう意味では江戸時代、まあ、300年近くある中で時代の変遷で後ほど後半になると比較的公共性の高いポジションだったのかなというふうに思います、
ね、ある程度も認められてるというかね、はい、うん、なるほど、
はい、
1977年からですからね、あんまり記憶にないですよねこの新語捕物帳って。
お、
うん、
自分はもうこの新語捕物帳は王道の時代劇のうちの一つです
ね。そうですね。
はい、
時代劇ね、確かになんか記憶に残ってるの、はい、残ってないのってありますけど、他にどんなのがありました。
他もシリーズでやっぱり大ヒットしたというと、
うん、
まあ、水戸黄門もありますよね。
はいはいはい、
遠山の金さん、
あ、これももうシリーズもで何代もやってますからね。
ありますね、はい、うん、あとは例えば自分が好きだった影の軍団、
あれもそうね、時代劇になるんですね。
あとはまあ同じ主演の方ですけど長くやったといえば暴れん坊将軍。
ああ、そうか、暴れん坊将軍なんか長かったですね、
はいはい、あとは、うん、今出てない今度は主演が変わります高橋英樹さんがやられた三匹が切るとか桃太郎座。
ああ、そうかそうか、三匹が切る桃太郎座、それこうなってくるともう、はい、若い人たちもちょっと知ってるかもしれないですね、はい、うん、
まあそうですね、新しいところで言うと八丁堀の七人、村上弘明さんが主演でしたけど、
やってましたか。
やってました、
ね、
おー、はい、そんなのもありますね。時代劇は結構自分言ったらキリがないぐらい出てきます、
うん、多分なんかでもそんな話を聞いていくと時代劇のこの主演を張れるような役者さんっていうのも少なくなってるかもしれないですね。
あ、それは間違いなく言えると思いますね。
ね、うん、なんかほら後半になってくるとジャニーズの、ね、皆さんとかも結構出てたりしてたじゃないですか、
はい、
主演とかで、
ええ、
やっぱりなんかこうカツラがね違和感があったりね。
まあ皆さん顔が小さくて、
そう、あ、顎も細くてね、はいはい、
そうなんですよ、
うんうん、
まあ時代劇やっぱり顔が大きくて
大きくて目がギョロッとしてて、
はい、合うと思いますね。
そうですね、
はい、
はい、ではなんかねまたこれちょっとシリーズもので、
はい、
引き続きまた時代劇 ものをぜひやってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
いいんですか？
ぜひぜひ。
ぜひやらせてください。
はい、
今日は時代劇をテーマに音楽をピックアップさせていただきました。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。今夜のワイン、グレイス甲州いかがでしたでしょうか。
いや、冒頭に言いましたけど、あの酸がね、酸味がとっても爽やかで、
はい、
あの夏の本当に一日お仕事したりね、暑くなって帰ってきてシャワー浴びた後に軽く、いただくにはとてもいいワインかな、
はい、
うん、
これは多分いろんなところの畑の甲州という種類のブドウを、ブレンドしていると思うんですけど、
はい、
あの畑ごとに、ここにあの畑の名前が書いてある、鳥居ビだとかですね、山畑とかって書いてあるのがですね、はいはい、まあ、フランスとかでいうと特級畑とか一級畑とかっていう意味合いを持ってると思うんですけど、
うんうん、
畑によってもあの当然ブドウは違いますし、それによって作られたワインもだいぶこう味わいが変わるということで、あのややミネラルが強いとかですね、柑橘の香りが強いとかいろいろあると思うんですけど、そういう飲み比べができる数少ない甲州の一つでもあると思うんですね。
そうですね、
はい、
で少しあの、冷やし目でね、
はい、
冷ためで飲んだりするとまた美味しいかもしれないですね。
こういう何ていうんですかね、暑くて湿気も高いような夏後は非常にその冷やして飲むことによってすっきり感も増してるなと思いますね。
はい、
中央ブドウ酒グレイス甲州2024はウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画、音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。